解体者の夜ヘルツ
ヒーラーに司は俺の嫁三平三平です。
セイワンは俺の嫁ドイチューです。
サーチ会でヤシナ組三浦朝さんは俺の嫁松崎勝利です。
はい、ということで、20歳生配信ライブストリームボリューム25 25回目、こちらも近づいてきております。
はい、
2月9日日曜日19時から21時、そして、プラス30分会員限定があるということで、
はい
はい、もう特集作品も決まりましたね。
決まりました。
はい、メダリストでございます。
おぉ。
はい、なのでですね、それに関する追加のアンケートとかももう、募集開始しておりますので、皆さんぜひぜひ、アンケートと、あとは、投げ銭をぜひぜひよろしくお願いします。
お願いします。
お待ちしております。
ね、期待の感想も届いてますんで、ちょっと読みますね。
はい。
今回も楽しみに待っています。タイムシフト予約しなきゃっていうことで。
ありがとうございます。ぜひ。
はい。で、こちらメールフォームですね。まあ、今年もヘルツ毎週聞かせていただきますと。
ありがとうございます。
はい。ライブもできれば現地に行きたいと思っていますし、行けないとしても配信があれば、まあ、必ず購入させていただきます。頑張ってください。応援してますということで。
ありがとうございます。
はい。今回は生配信はもう無料ですからね、とりあえずは。
はい。
ぜひぜひ。はい、視聴していただければと思います。
はい。
はい。さあ、ということで、今週も、まあ、冬アニメの感想を言ってみたいと思うんですが、
はい。
今週はドイチューさんからお願いします。
はい。ギルド受け、違うな。
違う。
ギルドの受付嬢ですが、残業は嫌なので、ボスをソロ討伐しようと思います。
もうさ、最近タイトル覚えれないよね。は
い、いや、本当に。
全部文章になってるからさ。
そうなんですよ。
うん。
だからまあ、おかげでどんなアニメですかっていうのはタイトルの通りやって言えばいいんですけどね。
あ、でもやっぱ編集さんに聞いたんだけど、
はい、
今は、はい、俺らの感覚からすると、うん、そういうのが結構いっぱいでうずもれちゃわないと思うじゃん。
はいはいはい。
今若い子はそっちの方が売れ行き伸びんだって、
うん、あ、もうタイトルでこういう作品だって、う
ん、まあまあだからこうなってるんでしょうしね。
まあね、今は
だからある編集さんは編集者さんに聞いたら、一、うん、回その自分が担当した漫画で割とそういう系じゃないタイトルつけたんだって、はいはい、まあ、異世界ナロー系のような感じではあるんだけど、うんうん、したら本当申し訳ないことにちょっと他より下がったんですよっていうような話はしてたね。
だって昔の素手隊なんて読んでみるまで何もわからんかったのに、ね、兄ちゃんの、
ええ、まあ、
うちの隣が、ま、祭りなのかもみたいな。
ああ、はいはいはいはいはい。
そんな展開なんねやみたいな。
でも、まあ、でも見ちゃうみたいなね。
うん。
でも昔からほら、愛のままに我がままに僕は君だけを傷つけないって歌ってる人もいるじゃないですか。
いたな。
でもあれ最終的には傷つけてないからな。
いや、いいじゃないですか、別に。
そんな綺麗。
もう恋なんてしないなんて言わないよ、絶対とかある。
もう結論から言ってくれって話だよ、もう。
あれタイトルじゃないか。
そっか。まあ、
あれもう恋なんてしないだ。
そうだ。
そうだ。
もうね。まあでも今はそういう風潮がね。
うん。
あるということで。
はい。まあでもほんま、そんなタイトルの通りのやつだったんですけど。
うん、うん、うん。
まあ、とはいえ、まあ、それ、ソロ討伐でずっと行くのかとか、いろいろまあね、うん、中身はどうなんだみたいな感じで興味深く、まあ、普通に可愛いから見てたんですけど。
うん。
まず結構、あ、そういう感じかみたいなのも思いまして。
うんうんうん。
まあ、ソロ、まあ本当にまあ、言ったらまあその異世界のギルドの受付嬢はまあ言わば公務員みたいな、
うん、
もう国安定した職業だという、うん。で、その中にまあ冒険者とかもいるっていう世界観で、で、すごい冒険者がいっぱい来ると、そこのギルドに。なぜかって言ったらそのエリアボスがなかなか倒されないから、
うん、
なんかもうどんどんどんどん冒険者が来てしまう。
うん、
じゃあ、もういい、もういいっつって、自らソロで討伐するっていう、まあ割と爽快感のある話だったんですけど。
だから残業回避のためですからね。
ためにね、やってたんですけど。 で、まあ、そこで、白銀の剣っていう、まあ、割と最強パーティーって言われてる人たちがいるんですけど、うん、そこもなんかもう、早々に一人離脱するぐらいの、
うん、
ぐらいやばいボスだったんですけど、もうワンパンで倒してしまうみたいな感じで、よかったんですけど、で、そこのリーダーの人が、ジェイドっていうやつなんですけど、
うん、
が割と早々になんかその、まあ、フードで、あの、処刑人って呼ばれてて、
うん、
そのギルドの受付
では。パーカーのね、フードで。
うん、フードを被って、なんかまあ、正体をバレんように、
うん、
なんか、どうやらそこのギルドはなんか、副業やっちゃダメみたいな。
なんか公務員だね。
ほんと公務員で、
はい。そういうなんか設定が、うん、なんか割と細かい設定はちゃんとしてるんですよね。
うんうん、
で、だからバレちゃいけないから、そのフードを被って、そのまあ、ソロ討伐を、まあしてて、処刑人っていう感じで、まあ、都市伝説みたいな感じでずっとやってたんですけど、
うん。
はい。割と早々にその、ジェイドっていうやつに、正体がバレて、
うん。
うん。なんか、もっと、タキシード仮面的に続くのかなとか思ってたんですけど。ああ、
はいはいはいはい。例えば。
はい。
もうちょっとなんかあったかなと思うけど、あんまり思いつかねえ。
そうか。まあ、紫のバラの人みたいな。
もっと古いな。もっと古い。
令和だ。なんか出せって言われたら、あ、グレートムターですか？
まあ、グレートムターといえばグレートムターですかね。はい、ちょっとハゲ方でバレちゃったんですけど、あれは。はい。
割とまあ早々に感づかれて、あの受付嬢が怪しいんじゃないかみたいな感じで、
うん、
あ、割とすぐバレんねや、どうするんだろう、パーティーに入るのかなと思ったら、その受付嬢が、そのジェイドってやつ呼び出して、
うん、
路地に。
うん、
で、武力で黙らすんですよ。
だから、脅しですよね。
はい。
どうかとも言える。
喋ったら殺すと。
もう公務員副業よりやばいんじゃないかと思うんですけども。
でもね、なんかね、2話ぐらいでも、まあ、だから正体分かってパーティーに勧誘しようとするんですよね、ジェイドとしては。うん、アタッカーがいなくなったから。でもまあ、うん、あの、公務員の生活を捨てられないから、
うん、
あの、私は、絶対入りませんみたいな感じで、
うん、
なんかで、まあ、1話の終わりでそのまあ正体ちょっとバレるみたいな感じで、
うん、
じゃあなんでこの子こんなに強いんやろみたいなのを掘り下げるのかと思ったら、それも割と2話の早々で判明して、
そうね、うんうん、はい、これがきっかけかみたいのがあってね、はい、うん、
この後どうするんかなみたいな感じでちょっと2話の前半で思ったんですけど、
うん、
でも後半になってそのジェイドがちょっとまあどうやらちょっと惚れたかは分かんないですけど。
フラグは立ってる感じします、ね、
うん、そうですよね。
レイドからの。
はい。で、なんかまあ一緒にちょっと、まあ敵をやっつ、敵っていうか、あの、クレーマーをやっつけて。
本当公務員の、
はい、
公務員寄りだな。
はい、
そのクエストは。
はい、で、まあ鉄直残業になったつって報告書まとめなきゃみたいな感じでやってたら、ジェイドが手伝ってくれて、
うん、
ちょっとイチャイチャするような感じになって、はい、うんうん、あ、このイチャイチャを楽しめればいいのかなと思って今僕は思ってるんですけど、
うんうん、
なんかそこの関係性すごいいいなって思って。
そうね。
うん。
うん、だからジェイドも意外とそのスペックが高いというか、
は
い。
うんうん。なんか仕事すごいできるんですよね。
うん。うん、だって同じ受付嬢のライラちゃんかな、
はいはい、
は割と最初、はい、あ、でもライラちゃんは違うか。ライラちゃんは処刑人を好きなのか。
そうですね。
そう処刑人、ね。
ライラちゃんはちゃんと正体全く分からず。
うんうん。
はい。まさかグレートムタだとは思ってない状態ですから。
毒切り吹かない。毒切り吹かないよ、そんな。まあでも面白いっすよね。
面白いっすね。なんかやっぱ可愛いし、なんか、うん、その白銀の剣も、なんかみんな、パーティーいいやつそうな感じもありますし、うん
うん、あれ俺2話まで見たんだけど、
はい、
あれ2話の最後でも、
はい、
なんかもう一人あのなんか バレてるような流れになってなかった、
あれそうでしたっけ、
おっさんみたいな、あれ
あああのなんかギルド長みたいなの呼び出されて、
そうそうそうそう、
うん、あそうかそうですね、
あれ3話でどうなってんだろう、もう3話とかやってんだっけ、
ああ、ちょっと配信なんで僕、まだ
2話まで
しか来てないですね。
そうか、そうか。うん。
はい。ちょっとどうなるか、楽しみな作品だなと思って。
うん。やっぱね、注目はしてたからね。
そうですね。
うん、
やっぱリエリーのドスの効いた声、いいっすね。
結構口悪いんだよな。
ねえ。
でもエンディングとかも可愛くて、やっぱ三人娘がね、うん、基本的にはその、
う
ん、
そうですね。
三人娘可愛いっていうところは、まあちょっと、一個の格としてもあったりして。うん。
うん、いや、すごい面白いですね。
うん。だから本当今後、どう広がっていくのかもまだちょっと読めないよね。どっち方向にするのかとか。
は
い、
うん。
意外とその2話までしか見てない我々からすると、その3話で、はい、あ、2話でその最後でギルド長みたいのにバレたっぽく見えてるけど、うん、あれもしかしたら3話見たら違うのかなって、
う
ん、今んとこはちょっとね、まだ
そうですね、
うん、思ってたりもするし、
うん、
うん、でも
どうなるかもね、はい、ちょっと注目ですね、うん、
はい
はい、そんな感じです。
了解しました。さあ、じゃあ次は松崎さんですね。
はい、
うん、
戦隊レッド異世界で冒険者になる。
お、これまた異世界、うん、
めっちゃおもろい。これ何これ、うん、
面白かった。
めっちゃ変な、めっちゃ変なアニメですねこれ。
そうですね、変でしたね。
だからパターンとしてはさ、異世界に人間界から行った側の方がややおかしいっていうかさ、
うん
うん、はいはいはい、
ね、行って戸惑うんじゃなくて、
そう、
来られた方が戸惑ってるっていう。
そうそう。
うん、
なんか、イドラっていうね、うん、なんか、大魔導士の家系の、まあ、女の子がいて、
うん、
が、一緒になんか、冒険者を探してるっていうので、うん、
はい、
そんな中やってきたのが、まあ、その異世界からやってきた、
うん、
戦隊のレッド。
うん、
で、もう、まあ多分魔法と剣の世界なんですよね、あのファンタジーの世界が、
う
ん、
そうですね、
そうですね、
それがなんか急に腕に装着したマシンみたいなのをカチャカチャってやったらギュイーンってなって戦隊の全身スーツになって、
うん、
そしたら後ろでピンクの煙幕がボーンってなって
あれはそういうことなんだ、なんか、
ね、演出やと思ってたけど、なくて実際に出てるんですよね。
あの絵幕何なのって。なんかあれ、いちいち面白いですね。その、まあ、戦隊ものの、なんとなくみんなが知ってる知識とか情報とかを、ここに当てはめたら、
うん
うん、すごく異質なものになったみたいな感
じ。うんうんうん、
だからなんかそこに、その、イドラのところに来る前も、なんかその、なんか敵を倒すんだけど、倒したら、うん、戦隊ものだから敵が、はぜると。
うん、爆発するわけですね。
パンチ一発でね。
うん、
ボガーン、
どういう仕組みになってるかわかんない。
仕組みは全くわからないんですけど、
うんうん、
それで、ドロップしたアイテムが全部クロコギになるっていう。
向こうの常識をちょっとね、
うん、
打ち壊してるというか。
で、その変身してる時も、何なのあの無駄な動きはみたいな感じで。
うん、あと、戦隊もんのやつって、あんな武器多かったっけって思ったんですけど。
なんかね。
なんか、レッドは剣だけとか、まあ、なんかそんなイメージだったんですけど。
ね、だから俺らでゴレンジャーの頃でちょっと止まってるけどさ。今は多いのかもよ、今の戦隊は。
いや、でも、ほら、その、戦隊ヒーローもののおなじみのなんか、5人、
うん、
5色あったら全員で合体して1つのロボットになるみたいな。
はいはいはい。
まあありましたね。うん、まあ合体っていうか巨大ロボに乗るとかね。
あれ、レッド1人で、できてましたよあれ。どういう理屈
ってましたよ、ね、あれ。
他の人いらなかったんだよ。
あれレッドだったんだ。どういうことっていう。だからなんか5人立つ場所があるのに2人しかいなかったりとか。
そうそうそう。
あとなんか 2話でね、なんかステータスが見えるみたいな感じの、なるんですけど、まあ、イドラは、ああ、じゃあ、イドラのステータスはこんな感じで、ああ、さすがにその、メーカーの、で、だからその、なんか、肩書きとかもすごいし、数値とかもあれなんですけど、その、レッドの、を見たら、もう明らかにフォーマットが違うっていう、ヒーローもののホームページに書いてあるような、
なるほど。
あれが出てきて、なんでこんなに違うの？みたいな戸惑う。
もう全部異質の
だから、でもこれ、めちゃめちゃだな、すげえなって思うのが、要は、アニメ2つ設定考えてるのと一緒だなと思って。
ああ、まあそうっすね。
だってまず、戦隊ものが本当にある世界じゃないですか、あれ。元の世界って。
そうっすね。
で、何でしたっけ、元々のその戦隊もの戦隊が、伴
伴
走戦
走
隊、
戦隊絆
絆
ファイブ。
5。だからその人々の絆の力で、宇宙秘密結社ゼツエンダーの魔物を倒すみたいな。で、絆もその傷みたいなのがかかってて、その絆創膏が
なるほど。
結構デザインされてるアイテムだったりとか。これちょっとちゃんとめちゃめちゃ考えすぎてないですか、これ。
こっちのね、グッズとか普通にちょっと売れそう
ね。
な。
それを踏まえた上で、この絆5のストーリー全然わかんないんですよ。
わかんない。
めっちゃ設定絶対考えてるのに。それを踏まえた上でこっちの異世界の話をやってるから、めっちゃ手間かかってるなと思うし、
確
まあ、
かに
そうっす
ね。
よね。下手したら、その戦隊ものの方の設定の方が、情報量多いかもね。実はその、裏
ああ、
設
ちゃ
定っ
ん。
ていうか、今後出てくるようなので言ったら。
ああ。だから、よっぽど好きなんだろうなっていう。
まあ、
もともと漫画だよね、これ。
ガンガンオンラインです。
漫画原作。
そうか。だから、これ、なんか、これの漫画というか、その作品にかける熱量がすげえなっていう。
なんかさ、アニメ DVD とかの特典でさ、普通オリジナルアニメとか1話入ったりするじゃん。オリジナル特撮とか入んないかな。その5分くらいでも、なんか、実写のやつ。
だいぶ金かかりますね。
まあ、
実写
スーツ
か。
も作んないとだし。
だからなんか、小出しにはなんか出てきてんすよね。その2話とかでも。なんか、ブルーとイエローが喧嘩してた時のあれだ、みたいなんとか。
なるほどね。
そう、だから当時の、戦隊ものとして戦ってた戦い方をヒントに、
なるほど、なるほど。
魔物倒すみたいなのはあるんですけど、なんかそれはそれで、として、めっちゃ大変だなっていう。でね、コメディパートはコメディパートで、なんかずっと、なんすかあのレッドの、何々出せってずっと言ってる感じ。
いや、それはもう戦隊ものですからね。やっぱり語尾は。
熱血ヒーローでしょ、やっぱ、レッドといえば。
そうなんだぜ。たまに出せがめっちゃ違和感あるんですよね。
あれじゃ、パーティーちゃんの、
ええ、
すがちゃんだっけ？
スガちゃんの方がまだまともですよ。
無理なくだぜを言ってる。
マジあれ、ナンパくんぐらい違和感ある。
俺。
ぐらいの違和感ありますね。いや、これめっちゃおもろいっすね。
だからやっぱりもう、レッドが完全にさ、レッドはまあ、戦隊ものとしては普通のことをやってるんだけど、それは全部ボケになってるじゃん、やっぱ。で、それをイドラが律儀に突っ込むって構図は見やすいし、俺は
ハイ
漫
テン
才
ションギ
感
ャ
が
グで
綺麗
すよ
だと。
ね。
そう、なんかいいコントだなっていうふうになんか思いますし。
レッドが熱血な分、やや天然要素もあるわけじゃん。ブレずに、ブレずにちゃんと戦隊のことをするっていう。
ちゃんといいやつですもんね。
なんか、ギースさんとかがコントでやってそうな。 本当になんかや、あってもおかしくないような設定だなってもちょっと思いました、
ね。まあ、ちゃんとしたコント感はあるよね。
うん。
うん。
いや、今後も楽しみです。面白いです。うん、
1話最後のイドラの赤面も良かったですからね。
ああ、ちゃんとね。はい。
いいっすね。あの、怒ったような、笑ったような、それでいて固まった赤面。
うん。
あれはちょっと、点数高いですね。
ちゃんとね、キャラクターの魅力としてもね。
はい。
うん、高い。
ちょっと眉毛が太いっていうね。
そうですね。
うん。
あれ、あれこれスリープラスワン入ってんのか？
さあ、どうかな？さあ、どうかな？
はい。はい、以上です。
はい、了解しました。じゃあ、最後俺も異世界ですね。
はい。
作品としては。異
世界多いっすよね、今回。
まあ、多い。
うん。
まあ面白いの多いからね。
多いですね、本当でも、
うん。俺はね、サラリーマンが異世界に行ったら四天王になった話。
ああ、俺それまだな。
うん。これでもね、あのタイトルでまあ全てがわかる系じゃないですか、異世界って。
そうですね。
でもね、これ、若干違うというかね、このサラリーマンが異世界に行ったら四天王になった話ってなんか、偶然召喚されてなんやかんやで四天王になっちゃったみたいな感じかなと思ったら、うんうんはい、もう明確に、ま、魔王から、
はい、
そのうちの魔王軍の四天王の一人になれっていうスカウトのために召喚されたわけですよ。
おー、
うん、だからうっかりになってしまったっていうよりは明確にこう向こうからっていう感じで、う
ん
う
ん、なるほど。
でまあちょっと面白いなと思ったのがそのまあ魔王軍の四天王ってまあなんかなぜか三人しかいないんですよ。なんか一人死んじゃったとかなのか分かんないけど。
四天王なのに。
うん。はいはい、まあ、その、豪炎の突撃士、ウルマンダー、まあ、豪炎、炎ね、火ね。
うん、うん。
で、烈乱の魔導士、シルフィールドって、烈乱って、烈風の烈に嵐で烈乱。だから、まあ、風だよね。
風、はい。
うん。で、地殻の防壁士、ゲーノーム。まあ、地殻変動の地殻だから、これ土ですよね。
はいはいはい。
で、そしたら、まあ、火と来て風として、で、土だから、次は水じゃないですか。
水かな、うん、
ですね。
で、まあ、それで呼ばれたっつってんだけど、で、その、内村伝之助っていう人間でサラリーマンですよ。
はい。
で、それがまあ水の担当として召喚されたと。
うん。
で、なんで水かって言ったら、その二つなみたいのが、海外の駐在員っていう。海外の海がまあ海で水だってことで、
うん。
海外の駐在員って、ちょっと違わねえかって、今までのとの並び見てっていう。
大使館の人みたいなのが
そうそう。そこのつかみでまあ面白かったっていうのもあるんですけど、
はいはい。
まあでもちょっとその設定としては、その内村ってのが、まあ言っちゃえば有能だったゆえに、
うん、
まあ悪い上司に手柄横取りされて、でまあ海外に飛ばされて、でまあそこでなんとか成果を上げても、さらにまあ本社から不遇な扱いを受けてたサラリーマン。
うん、
で、その才能を見出した魔王にまあスカウトされたっていう感じなんですけど。
なるほど。
とにかく魔王が内村の実力を買ってるわけですよ。
なるほど。
だからもう報酬も人間界での役員相当を約束するとか、
うん、
なんかいろいろ好待遇で、まあ、四天王にスカウトするみたいな、
うん。
ちょっと面白かったのが、もし断るならばと。
うん、
まあ言われたら、まあ魔王ですからね。
はい。
まあ殺されたりするんじゃないかと。
そらやばいでしょ、
うん。
もし断るならば、もちろん元の世界に戻そう。強制する権利は我にはないと。だから今ほらよく、退社するにあたってね。
はいはい。
いろいろ、その退社をしてくれるところに頼んだりするみたいな。
代行
のね。なんかいろいろ社会現象になってるじゃないですか。
はい。
そんな必要ないんですよ、ここは。ちゃんと辞めたくなったら、あ、今までありがとう、つって。だからやっぱりこの魔王って言えば、我々の感覚だと、もう昔から良い上司って決まってるじゃないですか。
まあね。
なんかね。
うん。
まあ、昔って言っても、姫号からですけど、
ね。姫号。
だからもう、その、こちらの魔王もかなり良い上司で。
うんうん。
だまあ言ってみれば、内村は前の世界の会社ではもうブラック待遇だったわけですよ。
うん。
だからその、自己評価もめちゃくちゃ低いんですね、実は。
なるほど。
なんか会社の期待に応えられなかったとか、組織に貢献できなかったとか、ちょっと思い込んでるシーンがあって。
うん。
で、まあそんなこと言ったら、愚者のザレ言を鵜呑みにするな、内村と。 我は貴様が必要だと思ったから読んだのだって。もうこんななんかこう、惹かれる言葉あります？
本当ですね。
で、まあなんでまあ魔王が内村必要したかっていうのは、やっぱりその有能サラリーマンのスキルなんですよね。
うん。
で、特に1話2話でその内村が活躍したのは、ちょっとビジネスとしての交渉術というか。
はいはい。
うん。そういうのを、なんかまあそのスキルを発揮してたんだけど、
うん、
まあ、やっぱりその入社5年目で海外にまあ飛ばされて、でもそこで現地の言葉を覚えて、もう地元民教育して、新規事業の立役者となってるっていう下地があるから、ただその異世界でも魔王軍と多種族との間の交渉ごとでそれが生かされるっていう、ちゃんとその理にかなってるっていうか、
なるほど、なるほど。
で、めちゃくちゃなんか特化した、異世界行ったら特化した魔法がいきなり伝えるようになったみたいなのでもなくて、結構リアルなスキルなんですよね。
なるほど。もともとのスキルっていうこと、
そうそう。もともと人間界で持ってたスキルみたいな。で、あとちょっと面白いのが、その、内村が交渉ごとの考えまとめるときに、なんか居酒屋みたいなとこにいるんですよ。で、1話では、俺見たときは、まあ、魔界にもこういう居酒屋があんのか、みたいな。もうほんと和風の感じで、日本酒の瓶とか並んでて。
うん。
で、日本酒もなんか魔王かと思いきや、なんか魔王様って書いてたりとかして。
うん。
で、まあ、おでんとかもつ煮が魚で、一応なんかでも大将は。
大衆居酒屋みたいな。
そう、そうそうそう。で、でも大将はなんか大将っぽいんだけど髪がピンクだったりして、あ、やっぱり異世界の人なのかなって。で、そこでなんか考えまとめてんのかなと思ってたんですけど、
はい。
2話とか見たらちょっと違ってたんですよ。
うん。
だから脳内居酒屋なんですよ。
ほう。
だからよくあの脳内会議みたいのってあったじゃない
ですか。はいはいはいはい。
うん。あれみたいな感じで考えるときにその脳内居酒屋行って考えをまとめてて、
うん、
で、ちょっと面白いのが、その店の中で有線がかかってるんですよ、音楽。
はい。
で、それが結構昭和色の強い懐メロが多いんですよ。
うん。
で、例えば、その1話だと、その多種族との交渉がうまくいってない、なんだって言ったら、やっぱりこう、通じ合ってないみたいな。
うん。うん、
相手の気持ちをお互い汲み取れてないみたいな。ことにこう結論達するときに、あの後ろで流れてるのが、うん、工藤静香の無言色っぽいで、
あの目と目が通じ合う。
目と目で通じ合うっていう。そこがまた交渉ごとドリンクするのが、割と毎回それがちょっとした見せ場とかなってて。
う
ん、今見せ場か、見せ場かどうかわかんないけど、ちょっと毎回入ってくる。
ポイントね。
そう、だからちょっと次の曲とか楽しみなんですよ。
なるほど。
うん。でもね、まあ、それも面白いし、あと、まあ、ヒロインも可愛いっていうのがね、
うん、
あったりして、まあ、最初のして、最初やっぱ他の四天王とか、人間の内村は認めてないんだけれども、まあ、割とそのウルマンダーっていう、ちょっと、サラマンダー種族なのかな、なんかトカゲ的な尻尾あったりするウルマンダーっていうのが、うん、まあ、意外と割と最初から、ちょろくて、
お
う、もう、2話くらいでは完全にフラグが立つっていうような、
うんうん、
やっぱり今時なんで展開も早いっていうね。
そうですね。
うん、のもあったりして、いろいろそういう見どころもあって面白いですね。
うん。
うん。なんかとにかくその居酒屋がね、毎回、あれエンディング終わりかな、
はい、
エンディング終わりになると、ちょっとした C パートみたいのがあって、
はい、
そこで大将が、その居酒屋の大将が、まあ、一言、なんか、深いのか浅いのかよくわかんないような一言言って終わるので。なんかうんちくあるんだかないんだか、ちょっとまだ俺では計り知れないようなことを言って終わるのがね。まあだからいろんな角度でちょっと面白いなと。うん。
面白そう。
結構配信だと地上波よりもしかすると先行してるかもしんない。
ああ、なるほど。そういうのありますもんね。うん、
ありますもんね、
うん。ちょっとね、だから今期割と異世界、なんか、多いなと思うけど見てると自分の壺に入るのは結構ありますね。
うん
うんうん。
いや、これ、面白魔王アニメ特集できますね、でも。
もうな。
なんか、いくつかやっぱり思い浮かびますもん。
うん。あと、
魔王、うん、
本当に、戦争とかしてんのかなって今疑問に 来てないんでしょうっていう。
待って何かねっていう。
今んとこ、その、魔王だから一応敵って考えると勇者とかいいのかなと思うじゃん。
はい。
うん、勇者の話一つも出てきてないと思うんだよね、今んとこ。
あ、そう
影も形も噂すらなんか、何と戦ってるとかも全然出てないからね。会社の話ですよ、俺も。いや、でもちょっと面白いですね。はい、まあそんな感じで。はい、タイトル、はい、サラリーマンが異世界に行ったら四天王になった話。
うん。
うん。ぜひぜひ、これはちょっと皆さんでね、見ていただきたいと。まあ、そういう感じになっております。
はい。
はい。さあ、ということで、アニメの感想は、まず今週こんな感じで。で、B パートは、まあ、さっきもちょっと話出てましたけれども、とりあえずはこの冬アニメの3プラス1を暫定で、はい、みんなで発表していきたいと思いますんで。引き続き B パートもよろしくお願いいたします。2025冬アニメ3プラス1、括弧暫定。
暫定。
暫定。
はい。ということで、まあ、クール頭、アニメが始まったら、まあ、ザザザッとそのアニメを見て、まあ、この女の子は可愛かった、それを3人、この男のキャラがいいんじゃないかっていうのを1人挙げて、クール終わりに、まあ、我々の心の移り変わりを果たしてあったのかという、そういうのを、話していくコーナーです。
はい。
はい。ということで、まあ、でもどうですか？ざっと見た感じ？
まだでも、気になってるやつすらまだ見れてないやつとかあったりしますね。ああ、これも見なきゃみたいなのが結構いっぱいある感じです、ね、まだ、
うん、はい。俺もなんか自分では見てるつもりだけど、あ、全然これ見てなかったわみたいな、いくつかまだあるからね。
うん。
あとなんか今期俺の入ってるサブスクだとやんないのかなってのも何個か。
ああ、でも結構、そう増えてますから ね、媒体が。
アベマ、だけなのかなみたいなのとか、はい、もうちょっと増えてきたかな。はい、D アニ、アマプラ、ネットフリ入ってるけど、あれこれどこでも、なんか、その、と、ね、あの、会員無料みたいな感じになってないや、はいはい、みたいなのもあるから。まあ、でもそんな中で。
ね、増えてますね。
うん、
ねえー。まあ、でもそんな中で。じゃあまずは、
まあ、暫定です
ね。ちょっと気になる、女性、まあ、暫定ですからね。
暫定、は
い。これをちょっと3人挙げていきましょう。またじゃあさっきの順で、ドイチュー松崎三平で。
はい。
まずは発表していきましょう。
はい。A ランクパーティーを離脱した俺は元教え子たちと迷宮神部を目指す。レイン。
おう。
2人目。前週、広瀬夏子。
おー。
3人目。花は咲く修羅がごとく、薄来瑞希。
おー。はいはいはい
はい。
はいはい。
になりました。
さあ、じゃあ、松崎さん。
はい。君のことが大大大大大好きな100人の彼女。うん、AI なの。
おー。
うん。
悪役令嬢転生おじさん。
うん。
グレース・オーベルヌ。
う
ん。
坂本デイズ、坂本葵、奥さん。
うん。
おー、まあまあまあまあ。じゃあ、俺行きますね。
はい。
クラスの大嫌いな女子と結婚することになった桜森茜。
うん。
サラリーマンが異世界に行ったら四天王になった話のウルマンダ
ー。
うん。三人目。メダリスト、唯一か祈り。
おお。
綺麗に3人割れたかもしれないです ね。
はい。
さあ、じゃあ、掘り下げていきましょうか。
はい。まあ、A ランクパーティーは。
俺、まだ見てないわ、A ランクパーティー。
これはね、でもね、うん、僕もまあ、アニメしか知らないんですけど。
はいはい。
まあ、よくある、その、パーティー追放されて。
うん。
で、なんか、ちょっとなんか、共感みたいなのやってたんですね、その赤魔同士の主人公が。で、うん、元教え子が、冒険者デビューしたんですよ、みたいなんで、たまたま会ったから、じゃあ、まあ一緒にパーティー組むか、みたいな感じで一緒に行くんですけど。
うん。
まあ結構、 錬金術と補助魔法を使うキャラクターなんで、主人公が。
うん、
で、まあ、その中の3人の、女剣士と、エルフの、ダークエルフの弓使いと、魔法使いのレインっていうのがいるんですけど、その、まあ、中のレインって子なんですけど、この子が、僕っ子なんです。
うん。
で、実はその3人の中で一番年上っていうところが、
お
ぉ。はい。ニヤニヤしちゃって
。え、いくつくらいの年なんですか？
二十歳って言ってましたね。
ああ、まあ、とはいえ二十歳ですね。
はい。で、そのエルフが17ぐらいで。でも、そう、本当一番年下に見えるんですよ。どう見ても。
うんうんうん。そうね。キャラビジュアル。
はい。はい、
なるほど。
まあ、可愛い感じで。はい。
はい。
結構これでも、うちの神さんに聞いたら原作結構グロいよ、これ。みたいな感じで言ってましたね。
うん。
まあ、割と面白く見てますけど。はい。まだ僕も2話ぐらいですけど。
なんかキャラビジュアル見るとあんまりそういうグロそうな方向いかないような風にも見えるけどね、
は
い、
そうですね。だまあ、うん、僕まあこの手のやつ割と嫌いじゃないんで、うん、あの元いたパーティーがどんどんひどい目に遭っていく感じが、
うん、
はい、ざまーって思って見てます。
なるほど、
はい、
あーでもキャラなんか好きそうなの結構ちらほらいんな。
結構みんな可愛くていいですよ、うん、はい。で2人目、
はい、
前週、広瀬夏子。
はいはいはい。
まあ、最初なんか、前週に、まだ僕2話ぐらいなんですけど、
うん。
みんな変な嫌なやつだな、みたいな感じで見てたんですけど、はい、まあ面白くて、やっぱ作画、やっぱ気合い入ってて面白いし、
うん。
オープニングとかもかっこいいんですけど、その広瀬夏子、その前髪をね、もう全部
落としてる。はいはいはい。裸状態ですよね。
うん、そうですね。もう森蔵みたいな感じのビジュアルなんですけど。
森蔵
ピッコロと？
はい。でもね、ちゃんと可愛くて、
うんうんうん、
美人で。で、うん、2話のラストかなんかで、前髪だけ、こう、ちょんまげにしてたんですよ。
ああ、はいはい、ありますね、はい、そういう髪
の毛。バッと上げて、はい、で、ご飯食べるようになってて、うん、それ見て、ああ、それは好きですよってなりました。
そっか、前週まだね、1話くらいしか見てないから、ね、でも、まあ気になるキャラではありましたね。
そうですね。
うん、
で、花咲く修羅がお得、
はい、
細田瑞希、先輩、
うん、
部長さんですね。
はい。
これはね、正直本当暫定だと思います。花咲く修羅がお得は、きっと好きな子も出てきそうな気もするしなぁとか思いつつなんですけど、
う
んうん、1話見て、なんかめっちゃかっこよかったんですよね。
わかります。はい、
うん。
なんか、泣きそうになりましたね。
でもわかりますよ。うん、あの感じ。
あのなんか引っ張っていく感じとか、うん、なんかすごい面倒見もいいし、不良っぽいのかって最初思ったんですけど、
うん、
本当になんか熱い人なんだかみたいな感じで。
ね、制服の上からあれパーカーかな、なんか、ふわっとちょっと羽織ってるような、着崩してるような感じで、はい、うん、金髪ショートで。
はいはい。でも見た目絶対3人とも好きじゃないですか。
いや、俺候補入ってましたよ。
ああ。
うん。今、俺自分で候補入ってましたよって言った時の俺の顔が、何言ってんだこの人みたいな、すごい、眉間にしわ寄せで喋ってたのがバカバカしかったですね。今、自分で自分の顔が。みたいな、
はい、でもまあ暫定はちょっとこの3人かなって感じでしたね。
なるほど、
はい。
さあ、じゃあ松崎さん。
はい、君のことが大大大大大好きな100人の彼女。
はい、
うん、このナノちゃんは、
はい、
まあ一期が終わった時点で一番好きだったキャラなので一応入れてるんですよ。
うんうんうん。
こういう割とその無表情クールキャラが好きなので、
うん、
あ、無表情クールのまんまなんか変な面白いことするキャラって好きなんで、
うんうん、
まあ入れたんですけど、
はい、
まあ新キャラがやっぱりそのオープニングとか見る限り出てくるし、
うん。うん、
なんかね、ホームページ、サイト見て気になったのがね、結構その僕、その、 金髪のお嬢様っぽいキャラクター好きで、
はいはいはい。
で、そういうキャラクターが結構オープニングとエンディングに出てきたんで、
うん、
あこの子どういう子なんだろうなと思って、サイト見たら、
うんうん、
名前が、
うん、
美しすぎミミミっていう名前で、ちょっと。
もう、鬼面組にも出てけえへんよ、そんな
の。ちょっと、名前面白すぎるんですけど。
俺、オセロだったら5文字美しいって字があるけど。挟まれちゃってるからね、美しいに。
5文字中3文字漢字が美しいっていう字がある。これ。
耳耳。
ちょっとこれはどぎも抜かれたなっていうキャラクターはいるんですが、
うん、
まあ、いかんせんまだあの出てきてないので。
なるほど。
まだちょっとわからないということで。
まあそうなんですよね。
そう。なので、一応暫定ということで、なのちゃんを。
なるほど。
はい、はい、入れてます。
はい。
もう一回言いますよ。美しすぎ、ミミミですよ。
だってよかった。ミミミのさ、二文字目もさ、はい、あの、繰り返す感じじゃん。
はい。はい。
だから、四文字入ってるんですよ。実は。だぷよぷよだったら消えるっつうんだよ。もうちょっと。二文字目がどっか行ったら。ね、
あの、佐々木のね、あの、さ、二文字目のさ、
はい、
あれの前後で同じ漢字がつくって俺初めて見たんです
すごいっすよ。
すごい。
ちょ親の正気を疑う名前です。
ちょっとこのアニメ、ちょっと面白すぎますね。
いや、ほんといいな、このアニメ。まだ見てないのにもう好きだもんな、みんな。
やっぱでもキャラも増えてますよね。その公式サイト見たら。
うん、
はい。あの、もう、1話の時点でもう新キャラが。
うんうん、
出てきてって感じだったんで。
本当に100までやってほしいな、これは。
ね、本当、うん、
はい。で、ちなみに、その2期目の1話のサブタイトルが、カノの縄っつって、
うん、
みんなの心と体が入れ替わっちゃうっていう。
1話で
?1 話で。
早いな。でもそういうテーマの作品じゃないと1話でそれやんないけどな。それで引っ張る作品じゃないと。
だから一応サブタイトルで、カノの縄っていうね。
うん。
はいはいはい。
ギャラクシーエンジェルみたいなことやってました。で、悪役令嬢訂正おじさんのグレースはね、これはもう見た目が単純に好きなんですよ、これ。
まあ、まさきさんそうでしょうね。
うん。
お嬢様で金髪で縦ロール。
うん。
すごいね。後ろも超ロールだもんな。
めちゃめちゃよ、これ。大変よ、髪。一回風呂入ったら。
ああ。ほんとだよ。
三平さんの何倍かかるかですよね。
俺楽よ。
うん。
でもこれ意外と毎日 T 字で剃ってるからね。これはこれで、これはこれでね。
綺麗に保つにはね。
うん、そうです、そうです。あの、俺は引き算の方だから、あっちは足し算だけど。
でもやっぱりこの元々、もともと、もともとはね、その悪役令嬢っていうのはあるんですけど、やっぱりその中に、富田林健三郎が入ることによって。
そうね。
うん、だから結構、その、まあ、もちろん女性キャラなんですけど、
うん、
ちょっと一瞬どっちに入れたらいいのかなって思ったりしたキャラではありますよね。
確かに、
うん。
だってもう、グレースがなんか行動を起こすたびになんか、いろんなキャラクターの好感度みたいなのが、ふわーふわーって上がっていく。うん、こんなんやっぱりいいやつでしかないですもん。面白いですね。
やっぱ今後はおじさんの、ちゃんとしたおじさんの中身にもね、こう中身の良さっていうのも、こう焦点に当ててる作品ですよね、
うん、
これが。
うんうん、ちゃんとシェフにごちそうさま美味しかったよって言えば伝統になるわけですからね、うん、
はい。とんだ林さんがやっぱいい人なんだよな、ちゃんとしてる人なんだよな、
ね、
本当に娘とも仲良かったしね、
ねえ、あのやりとり超良かったわ、
ね、で坂本デイズの奥さん、
はい、奥さんね、
あこれもわかるわ、
なんか奥さんの方がなんか強い感じがするのもいいし、
うん、
その殺し屋を一転して引退させた、あの、
うん、
その奥さんがめっちゃ普通の人な感じもすごくいいし、
うん、
なんかね、すごくツボなんですよね。
あと俺殺し屋だって知らないのかなってずっと最初思ってたんですよ。
ああ、
うん。だからそれを知ってた上で受け入れてるっていうのもすごく胆力のある女性だなと思いました。
うん。なんか肝ったま座ってるというかね。
そ
う
ね。
もうつまみ食いしちゃダメでしょくらいの感じで殺しを起こってるのがいいです
ね。すごいですね。これ、遠山奈緒なんですね、これね。
ね。俺もですよ。
遠山奈緒さんがもうお母さんやるようになったで。
いやー。あんなお母さん。
あんなね、幸せそうな家庭に。
ね。
でも、遠山奈緒さんの声でお母さんやったらあんな感じのお母さんかなってイメージはちょっと。できますけど、ね、なんかこう
でもちょっとわかりますね、
うん、ちょっと強気というか、
うん、
うん、
はい、というかこの3人です
ね。なるほど、なるほどね。
じゃあ俺なんすけれども、まず桜森あかね、クラスの大嫌いな女子と結婚することになった、はい、大好きと大嫌いタイトルなんだな、うん、でもね、いやこれまあ先週も言ったんですけど、
はい、
基本的にはそこまで、なんですかね、ドストライクな感じでもなかった。
そうな感じ、
言ってましたね。はい、
ただその振り幅の、そっちのデカさ。
うん。
だから、ちょっとフックが強いっていうか、普段の感じ見ると、いや、ここまで、なんか、バッチバチなんなくてもいいじゃんっていうところもあるんですけど、
はいはいはい。
あれがあるからもう本当にちょっとこう、まあ、出れると言っていいのかあれ何なのか分かんないんですけどね。
うん、
出れともちょっと違うような感じがあったりして。だからこの会社に好きな人がいますの、三谷由衣もちょっとそういう傾向あったんですけど、
あ、
でもこっちの茜ちゃんの方がなおそっちかなっていう。
この3人の中で誰かというと僕が好きになるタイプですもんね。
ああ、
こういうキャラって。
うん。まあ、ツンデレ風味といえばツンデレ風味ですしね。
う
ん、なん
そうか、そうです。
ただ、ちょっともう、可愛い時の可愛いが半端ないんですよ。
可愛、ね、い時の可愛い。
可愛い時の可愛いが。ちょっと、あの人の構文見たくなってますけれども、今。で、次がウルマンダー。まあ、これもちょっと傾向としては近いんですけど、
うん、
サラリーマンが異世界に行ったら四天王になった話のウルマンダー。うん、この子はやっぱチョロさんがいいですね。
なるほど。
もう短期で喧嘩早い感じあるんだけど、チョロいアホの子。
アホの子なんだ、この子、うん。
なるほどね。そら好きでしょ。
子は素直。なんか自分の間違いを問われたらちゃんと謝れる子っていうところが。
なるほど。
あと意外と、俺、意外とっていうか、もう、トカゲ属性にありなのかなって、人外における。
いや、結構言うてますよ、で
も。ねえ。
はい。
俺、パッと浮かぶんだけど、何人かいるもん。あの、テンスラのソーカーしかり。
はいはいはい。
うん、ドラゴン系というか、爬虫類系。もっと言うと、ヒロアカのつゆちゃん好きだから、両生類、爬虫類系、好きなのかなっていう。
そう、ただの人間には興味ありませんじゃないですか。
俺が春日。まあでもちょっとこの子はいいっすね。
いや、これ、鎧というか、これエロいんだよな、服が。
エロいっすよね。確かに。
あとその、さっき言ってた、脳内居酒屋あるじゃん。
はいはい。
脳内居酒屋にこの子いると、
はい、
だ脳内のイメージだから、OL スーツみたいの着てんのよ。それがまた、俺のツボをしたんだろうな。
なるほどね。
ああ、出てきた。ああ、これは。
そこのトップページのこれか。
それは多分その内村のイメージ映像だと思うんだけどね。
うん。うん。
で、じゃあ3人目、メダリストの唯一か祈り。祈りちゃん。
祈りちゃんか。
俺ってあんまりその幼女ってないじゃないですか。幼女キャラ。
そうですね。
でもなんか俺の好きなタイプの幼女キャラの感じありますね。
なるほど。
なるほどね。
ビジュアルも含めて。
はい。
うん。あの辺のちょっとおどおど加減もあるけど。
うん。
あの、ミミズ触ると落ち着くっていう。
はいはいはい。
あの、いや、何この設定っていうちょっと突っ込みたくなるところとか。
もう、もはや抱き枕みたいな、あれミミズでしたもんね。
そうそうそうそう。
ぬいぐるみか、あれ。
緊張してミミズ掘りに行くってないよ、それ。 あとでも俺なんかあの、片方だけの、なんつうか、ポッチっていうかさ、
はいはいはい、
あの髪型好きなのかも。
ちえちゃんみたいな。
まあ、ちえちゃんもそうだし、いちごマシュマロのちかちゃんも。
ああ。
ビジュアル的になんか好きなのかもしれないですね。
なるほど。
うん。でもまあ、ちょっとあの子は、可愛いっすな。なんか、ほんと、応援したくなる感じ。
いや、確かにね、ちょっと、つかさ風味を感じますね、ちょっと。
なるほどね。言わんとしてることわかりますね。
そんな、まんまじゃないんだけど、ちょっと要素がちょっとずつ入ってる感じが。
なるほど。
うん。
ちょっとそんな俺の心を覗くなよ。
なんで俺メンタリストみたいになってるんですか。
俺も精神汚染された時のアスカみたいなこと言ってるけど。
それ
俺誰か言ってたんだこのセリフと思ったらアスカだった。
それか。
まあでもちょっととりあえずは、このさ、まあ、他にもちょっと気になるのいたりしたけどね。
そうですね、まだちょっと。
そうですね。
さっき言ってたイドラも当然候補でしたしね。うん、
ああ。
俺ギルド受付嬢からはまだ選べないみたいなのもあるし。うん。
俺あの、沖縄の方言のあの、ヒガちゃん。
俺も。
はいはい。
いやでも、まあ、あの子は多分、最後まで見終わったら入ってきそうな気がするなと思って。
強くなりそう。
ネ
ックは名字だけだよ、ほんと。
ヒ
ガ。まあでも、まあちょっと気になること、あとまだ見てない作品も当然あるし。
そうなんですよね。
出てきてないキャラもこの時点ではいるからね。
うん。
はい、
うん。
それこそ、美しすぎミミミさんが。
クール終わり3人とも言うかもしれないも
ん。あれ、5文字にするべきだ、美しいって字をって。まだ足りねえって。さあ、じゃあ、とりあえず次プラスワンいきますか。
はい。
はい。
はい。じゃあもうみんな出揃ってるでしょうか。
はい。
はい。
はい。では行ってみましょう。名前を同時に言います。せーの。
シオン。
あお。笠先生。あ。
お。
割れましたな。
割れましたね。
割れましたね。
僕は、マジックメーカーのシオン。
あ、マジックメーカー。はいはいはい。
はい。まあ、今晩異世界転生なんですけどね。
はい。
ビジュアルが、いいんで。シオンくんの。
はいはいはい。ちょっと待ってね。
はい。
シオンくん。ああ!なるほど。
はい。
なるほどね。
原西さんのギャグみたいな。
なるほどね。なるほど。どっかで、今日どっかで聞いて。
落ちたやん。
手つけそうだったよ、こんな。なるほどな、なるほど。
マジックメーカーみんな可愛いんですよ、本当に。もう見た目が。ね、はい。
いや、もう、半恵みの、
うん。
ルタ。
そう。
そっか、まだでもちょっと見てなかったかも。だ俺、ちょっとまだショタを探しきれなかったんで。
う
ん、
なるほど。
やっぱ今の時点では魔王様になっちゃうわなって、サラリーマンが異世界行った
り
してるの、うん。良き上司。
ショタを探しきれなかったってなんすか
え、これってなんかアニメキャラ言ってなかったこのセリフ。え、なんか俺のオリジナルかなこれ。
それ多分、三平さんが監督のショタを探してっていう。
ちょっと宮崎監督最後のジブリ映画でこれやってくんの、ね、いいよ、原作参加するよ。
僕、メダリストの司先生です。
あー、なるほどね。
あの、俺ね、うん、俺、このメダリストの好きなところの一つって、
うん、
祈りさんって敬語使うんですよね。
わかる。
ああ、いいっすね、あそこは。
あれ、すげえなと思うんですよね。うん、会ったときはね、うん、普通に子供に話しかける感じで。うんうん、
コーチになってからはね、
うん。
そう。あれ、すごいいいなって思いながら見てますね。
ああいうちょっとしたとこでグッとくるのあるよね、キャラに対して。うん、あ、これいいわ、このキャラのこういうとこいいわ、みたいな。
うん。
なるほどね。
この二人の関係性、やっぱもうたまんないもんな。
うん。
うん、
いや、ちょっとメダリストはね。
うん。
今後も多分、話す頻度は高くなるでしょう。
ね、そうですね。
生配信で特集もしますし。
はい。
うん。さあ、という感じですか。
はい。
はい。では、これがまあ、ワンクール終わって3ヶ月後、どのようになってるか。
うん。
皆さん、乞うご期待ということで。
はい。
はい。ということで、2025冬アニメ3プラス1、暫定をお届けしました。 ングです。
はい。
それでは感想もろもろ読んでいきます。
はい。
ニートクノイチの CM がどう見ても某美容整形クリニックの CM のパロディな件。
うん。
これ配信で見てるから、CM
を
見
たこと、
要はあれでしょ？なんか、転がってるやつ。
そうです、そうです。102、
あの、アキラ 100% もネタにしてたやつでしょ？
あ、そうです、そうです、そうです。
うん。はい、はい、はい、はい。
あれですよ、だから、鹿の子が、ほら、あの、西丹クリニックみたいな CM やってた、はいはいはいはい、みたいな感じしますね。はいはいはい、
なるほど、なるほど。
なるほどね。さあ、次。スオーさん3人指名は競合ドラフトかなって、ね。まあね、ほんと初めてでしたね。たはい、3プラス1で。しかもだから、暫定じゃない方で、がっつりでした、うん。暫定でもなかったと思うんですけど。
そうですね。
暫定じゃない部分でがっつり3人でしたからね、スオーさんは。
第一次選択希望選手。スオーさん。高校行ったら女がいなかった話。あ、パンチョさん時代のやつの方が良かったですか？
あんまドラフトの様子知らないから俺。パンチョさんは知ってるよ。
何知ってんだろうな。
レジェンドカズラの人でしょ。
そう。
レジェンドカズラでしょ。
モノマネされてんのよ、見た。
なんかあの人だけいじっていいっていうことになって
る。なんかね。
だから、たけしさんが大好きっていうね。
はいはい、はいね。さあ、じゃあ次。鹿児島の種ヶ島は子供の頃住んでたけど、サーターアンタギーは近所のおばさんが持ってきてくれるもので、売ってるのは見たことがなかった。
北
は好きになった子が方言辛すぎるで、ちょっと話題にしたやつですね。
うん、
へえ、あ、でも、鹿児島とかでもあるお菓子なんだ。
あの辺まであるはあるんでしょうね。
ああ、なるほどね。
はい。あと、悪役令嬢おじさんは早く見てくださいっていうのも書いてます。
見ました。
すみません。はい、当然見てます。当然見てます、はい。大丈夫。安心してください。見てます。はい。さあ、次。さすがの三平さんも幕張に行ったりはしませんよねっていう。なんか、あれだっけ、俺が。
あ、4日目。
リスナーの方がちょっと間違えてるやつだっけ。あ、いや、今回も幕張行ったんですかみたいな。
ああ、そう、あ、あったあったあった。
でもこの方はあの、ね、さすがの三平さん幕張に行ったりはしませんよね。コミケといえば、晴海じゃないですか。ホテル、浦島に泊まるんですよって。
ちょ
っ
と、いくつ？マジで。
いくつ？
俺も有明世代だから。俺も行って、そう、行ってみれば、あの、昭和を知らないプロレスファンみたいなもんですから、コミケで言うと。
いや、本当です。僕もそうですよ。だって、うん、ビッグサイトですもん。物心ついた時には。
うん、物心ついたらビッグサイト。
うん。
でも俺、ビッグサイトの初回にから多分行ってんだよね。
ああ、なるほど。
もしかするともう一つ前だったら、晴海ギリギリ経験してたかもしれない。
晴海とか、まあ、幕張。
幕張もか、そっか、うん、あの辺。でも行ったら大変だったろうな、晴海なんか話聞くと。
ねえ。
やっぱり、なんやかんや、いかにビッグサイトが快適かですよ。うん、
なるほど。
さあ次、松崎さんの擬人化遊び。身に覚えがある人結構いると思うっていう。
あの、日本地図の、ジグソーパズルを幼稚園の生徒として遊んでる。だから言ったらおままごとみたいなもんですから。
まあね。うん。
リカちゃん人形持ってみたいな。
やってるよ、その、松崎のやり方とは違うけど、俺もやっぱ怪獣消しゴムでサッカーチーム作って、手遊びしてたもん、なんか。
俺もお風呂で。
会話させたりしてたもん。
そのガン消しでずっと遊んでたもん。
まあやりますよね。ただ松崎さんのその、都道府県擬人化っていうのは、
なかなかのね。
ステージが高いと思いますよ。
はい。ただ、僕がその、遊んでる中で、いいってなった時にやる行動は、多分ここで話さない方がいいと思うんで。
あ、なるほど。これはちょっとまた別の機会にですかね。これは。少なくともここではないという。
ここではないです。
会員限定パートかな。
そう。聞きたいな。まあ、ちょっと抜粋になりますけれども、この辺すいません。はい、メールフォームでいただきました。これも抜粋ですね。ごめんなさい。第472回で二次祭流行語の話題が出ていたので、うん、で、その、この方が2024の配信で特に印象残ってるのは、422回 A パート指先と連々の感想で、連々でいいんだよね。指先と。
連々です。
はい、連々です、はい。
主人公ユキの恋のライバル的存在、エマの CV が遠山奈緒さんだと分かった時の、うん、なので大丈夫です。ライバルにはなり得ませんというドイチューさんの発言です。 まあそうですね、これは。
そうですね。
はい。これは名言ですね。
でも今やお母さんやってますからね。
そうですね。
そうですよ。
勝ちヒロインっちゃ勝ちヒロインです。
そうですよ。
はい、そうですよ。やっとです。
やっと。やっと。やっとの失礼な話だね。さあ、じゃあ、こちらアニメ実況2つ読んで最後にしましょう。ちょっと抜粋になりますが、はい、すいません。金魚注意報1話、アニメ実況。飛び飛びでしか見ていなかったこともあって、改めて1話を見て、そういう設定だったのかと、新鮮な気持ちになりました。
確かに。
1990年代のドタバタで、細けいことはいいんだよという勢いのある感じが懐かしかったですと。
うん。
はい。オープニングは今でもカラオケで歌ったりするくらい好きですという。
うん。
わかる。
はい。そしてこれもアニメ実況なんですが、幸福グラフィティのアニメ放映からちょうど10周年ということで、アニメ実況の幸福グラフィティの回を改めて視聴させていただきました。
お
独特の空気感最高ですね。あと、動画のコメントから知ったんですが、アニメのシリーズ構成と脚本に、あの花や迷いがでもおなじみの岡田真理さんが参加されていたんですね。
迷いが、
はい。
あの迷いがの。
はい。少し意外でしたが、アニメ版はメインの3人がちょうど高校に合格するところで綺麗にお話が締められていて、さすがだなと思いましたという。
うん。
はい。土井さんリクエストでしたよね、幸福グラフィティは。
そうですね。僕はもう、めっちゃ好きな作品なので、あれは、
うん。はい。こういう昔のもね、見て、今、感想いただくのもありがたいですね。
うん。嬉しい。
はい。ということで、今回も、すみません。ちょっと駆け足抜粋になってしまって申し訳ないですけれども。
ありがとうございます。
感想ありがとうございました。さあ、それでは告知ですね。はい。まあ、オープニングでも言いましたけれども、生配信、タイムシフト予約、よろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。
はい。そして、出張ライブも受け付けておりますので、ご依頼案内ページよりお気軽にお問い合わせください。
お願いします。
待ってます。
はい。そしてその生配信のニコニコチャンネルでは、二次祭アニメ実況配信月2回、月額550円で配信しております。そして生配信の過去アーカイブ、やらかした回もすべて見られますので、ご登録よろしくお願いします。
お願いします。
はい。作品のリクエストも受付中です。
はい。
そして VTuber ユニットメルコネさんとのコラボ YouTube メル2次配信中です。各週で金曜20時更新となっておりますので、チャンネル登録等もろもろよろしくお願いいたします。
本当にお願いします。
そしてこのラジオでは、X での感想と宣伝を求めております。ラジオを応援したいなと思われましたら、番組を聞いての感想、オタク話など何でもつぶやいてください。投稿にはハッシュタグ、ひらがなで二次祭をつけてください。投稿は番組内で取り上げますが、X でのポストの場合、基本的にお名前は明かしません。この番組のリスナー数知名度を増やすため、番組関連の話題をバンバン投稿してください。
そして二次祭メンバーへの質問はメールで募集しております。質問のほか B パートでやってほしい企画のリクエストなど、投稿は二次祭ヘルツメールフォームまで送ってください。こちらは随時募集中。質問がたまった頃にコーナーをやりますのでよろしくお願いいたします。
さらに番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト MC 仕事等の二次元祭大社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、二次元祭大社アットマークヤフー .co.jp まで送ってください。メールフォーム URL、 メールアドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますのでよろしくお願いいたします。
はい。そして生配信も近いのでノート投げ銭ぜひぜひよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい。お名前とメッセージ読み上げさせていただきます。そんな感じで第474回二次祭ヘルツ、お相手は三平三平と
ドイチュート
松崎勝利でした。
二次祭ヘルツでした。はい、オッケーです。
なんかツイッター反応あったんでしょ、三平さん。
あ、そうそうそう、あのね、あれですよ。だから
メッシー君の、
はい、
新井先生でしたっけ。
あのね、ファミ通がね、創刊号から、はい、第3号までが電子になってたんですよ。で、まあ、復刊みたいな感じで。
はいはいはい。
で、ちょっと懐かしかったね。値段もそんなリーズナブルだったんで、読んで、そのことを書いたら、はい、多分、オホーツクに帰るっていう言葉で検索してくださったと思うんですけれども、はいはい、ベーシ君を書かれてた、荒井、それで名前がすぐ出てこないのが申し訳ないんですけれども。
はいはい。
荒井先生。そうですね、荒井先生から、はい。はい。なんかいいねいただいたのと、あとね、結構ちょっと前の、なんか、ツイートを、 それこそ、あれですわ。負けヒロインが多すぎる、
はい
うん、のを多分拾ってくださって、
うん、
ちょっと待ってください。今探しますから。原作者の。もうせっかくいいねつけていただいたのに、失礼この上な。
雨森先生かな？雨森先生かな？焚き火先生。
そうですね。はいはいはい。ごめんなさい。はい。をちょっといいねいただいてですね。はい。光栄でございますということで。
いいですね。
うん。まあそんな感じでつぶやくとね、こういうのもあるんだということで。
僕はね、その土井さんと出るライブの告知したら、うん、土井さんの母親を名乗るアカウントからいいねが来るしかないですから。
あれな、謎の。
いまだに謎の。
本物かどうかは、どうなのあれは。
いや、もうようわかんないですよね。本物なのかな。いや、まあ本物っぽいですけどね、
うん。
ゴールドラッシュ土井中の母は多分偽物ですね。
ああ、はいはいはい。Facebook にもいるもんね。
多分いますね。
なんかよくついてるよ、なんか。
そう、多分三平さんとかをフォローしてますよ、多分。
はいはいはいはい。
なんやねん、あいつ。
そう、なんか南川の嫁みたいになってるじゃないですか。
ちょっと東野さんのところにも行ってほしいな。